中村文明がいないからみるみる元気が湧いてくる。イエーイ。
どうもどうも、
こんにちは。
あんちゃんのね、
はい、
今年になってから、はい、このポッドキャストのアップの回数が激減してましたね。3月ね、
申し訳ない。
いやいや、3月のねちょっと
視聴者の皆さん、ちょっと前に
あのご縁塾の告知を文明さんにしてから、はい、1回ぐらいしかアップされてないんじゃないかな。
あ、本当ですか？
そうですよ。もう今日が、ね、10月、今日から10月1日入りましたので、うん、どうなってるんだっていう。やっぱり今関心事はゴルフですか？
いや、なんかね、一緒にいたら、おお、そうやそうや、取らな取らなって言いながら
結果取ってない。宮城さんってね、とってもあの分かりやすい人なので、うん、関心があるときはものすごく関心があるんだけど、関心ないときは全然ないでしょ。
僕らが代打で、
はい、もう今日はね、うん、中村文明がいないから見る元気湧いてくる、ね、去年もね一回やらせていただいたんですね。
そうですね、あれ1時間ぐらい撮りました、ね、
1時間ぐらい撮って、あの全部聞いてくれた人がどれだけいるのか。今日はですね、ちょっとあのご本人いないのをいいことに、
うんうん、
まあご本人をね、まあ、あの悪口は僕たちは言えませんので、逆に文明チルドレン、中村文明の遺伝子を受け継いだ人たちの話をちょっと今回は収録、はいはい、まあ、そういう意味ではね、あの僕とかあんちゃんもある意味ではちょっと悔しいですけど、文明チルドレンの一人かな、まあ、確実に遺伝子を受け継いで、
そうですね、
あんちゃんは どうですか、どういうところでふっとそう感じます？
まあそうですね、仕事柄というか環境的にかもしれないですけど、やっぱそのいわゆるできない理由を言えない環境はやっぱありますよね。
ああ、そっか。
やっぱ
そうか、
ね、主催をしてくださる方とかいろんな方と関わってたら、やっぱその僕にはあの4つの鉄板ルールはこう浸透してるんですよねっていう感じで。
あ、そうかそうか、文明さんに言われるんじゃなくて、
そうそうそう、
外部の人たちがあんちゃんに物を頼むときに、
そうです、
いや、ノーはないだろ
う、そうそう
そ
う、
それは辛い立場ですね。
でもなんかそうやってやってたら、あの今までできなかったことができるようになったりっていうのはきっとありますからね。
あ、
なんかその中村文明さんって直接僕とかそのスタッフにああせいこうせいって一切言わないし、
はい、あ、言わないんですか？
言わないです。
へえ。
けどその多分今講演会の問い合わせの仕事をしたの勇気って子に、
はい、
あのもう渡しちゃいましたけど、
はい、
彼も多分主催者さんとかとやり取りをしてる、
ウォーリー、ね、ウォーリーって言われて
中でだいぶ鍛えてもらってると思いますよ。
お
お、やっぱそのね、皆さんが想像する中村文明の元で働いてる人はきっとこんな人だろうっていう、
うーん、そういう幻想にだんだん近づいてって、で
も何かそれにまあ合わせるように働くというかやると、今までの自分と全く違う、ね、ところだったりしますけど、なんかそれのおかげで鍛えられたっていうのは僕はすごくあると思います。
いや、僕もね、あのもうかれこれ6年ぐらいご一緒にさせていただいてるんですけど、うん、
はいはい、
やっぱね、6年前の自分と今の自分ってこう比較してみたら、やっぱ明らかに違うとこがいくつかあるんですね。
違いますか？
やっぱり新しいことにこうチャレンジをするっていう癖みたいなのは、うん、まあ、ご縁塾があったりもしますけど、やっぱり元は文明さんからなんとなく影響されたのかな、
うんうんうん、
まあ、物の見方、喋り方なんかもそうですけど、やっぱポッドキャストをあの始めてからすごく意識するようになりましたし、
うんうんうんうん、
なんか知らないうちに影響を受けちゃってるなっていう感じはありますよね。
なんかこうそういう、ね、熱みたいなばらまく得意ですからね、あの人。
そうそう、だからね、文明さんって前も言いましたけど、
うんうん、
あの毎日公演やってるでしょ、どっかで、
はいはい、
まあ、日によってはダブルヘッダーやったりとか、
うん、
でものすごく意外とこう食べ物とか気使ってるじゃないですか。
そうですね、
うん、体調管理というか、
うん、
で僕はね、やっぱね、すごいなと思った一つはやっぱり人の悪口を聞いたことないですね。
あ、確かにね、
文明さんからこう人を悪く言った話は聞いたことないし、うん、あと自分の悩みも言わない。
ああそうですね、
悩みがないのかな。
いや
そんなことないでしょ。
あると思いますやっぱりね、あんな性格ですけど。
だからね、そこはねやっぱりさすがにこう年間300回がね、
うん、
自分で宣伝するわけでもなく、
うん、
毎年毎年来るってのはやっぱこう普通じゃないっていうかね。
確かに僕もそれ鈴木さんに言われて、
うん、
ね、僕らはその中にいて慣れちゃってることだから。
そうお話いただいても数聞いてもねこう、うん、なんか驚きがもうだんだん薄れてきてるんだけど、うん、ただ客観的に見たらねやっぱ年間300回がね、
まあそうですよね、
自分の営業をするわけでもなく、
うん、
かといってこう目新しい話がいつもあるわけでもなく、
うんうんうん、
あの語りあの格好であの語りでこう淡々とこなしていくっていうかね、
うん、
なんかその辺もね知らずうちにこうエッセンス受け継いだりしてますよ、ね、
うん、
そう考えたらねこう中村文明の遺伝子を受け継いだ人たちがここに来て、うん、ポコポコでこう出始めたような気がするんですよ。
そうですね、なんかもろに影響を受けたみたいな人が、
うん、なんかいません、そういう周りに。
昨日ねちょうどその東京で、はい、あのワンピースから学ぶ人間力っていう
イベント、ね、全国何か所かでもやってますよね。
そうですね、大阪名古屋やらせてもらって昨日東京でやって、
はい、
っていう時に一緒にあのやらせてもらってる藤岡さんっていう方は、はい、その方がおっしゃってましたけど、あの中村文明さんの講演会を聞いて僕は会社を辞めましたって言ってましたからね。
あのその人はワンピースと 何の関係があるんですか。
ね、大阪と京都でカフェをあの経営されてる方なんですけど、もともと単純にワンピースが好きで、
は
あ、ちょっとねあのコンサルみたいな仕事も前にやってたんですかね。
あ、じゃあそのカフェをやる前にコンサルみたいな仕事もやっていて、
そうそうそう、
はあ、
でなんかそのコンサルティングの仕事のことを教えてくれた師匠がいて、うん、その方からあの仲間作りチーム作りみたいなことをそのコンサルティングとかでやっていくときに、はあ、ワンピースっていうのはいい題材になるだろうからあの読め
研究しろと。そう、
でそれで読み始めたらハマっちゃった人なんですよ。で今その自分でカフェを経営しながらあの依頼があればその企業にコンサルティングに入ったりとか。
コンサルもまだ、じゃあワンピースの研究始めた後に中村文明を知ったんですか。
順番どうなんですかね。まあでも文明さんの話を聞いて会社を辞めてその多分コンサルティングの方に自分がシフトしていったと思うので。
え、会社っていうのはそのカフェじゃなくて、カフェの前に
カフェがね、カフェが今やってる仕事で、
はい、
その前に独立してから始めたのがそのコンサルティングの事業らしくて、その前は会社でなんか勤めてて言い訳ばっかりしながら過ごしてましたって言ってました。
あ、じゃあその会社を辞めたのかな。
そうですね、
じゃ結構前、ね、
うん、結構前みたいですね。
結構会社辞めちゃうって人
多い
多い
よ。中村もそれいいのかなとか言ってますけどね。
ああ別にこう煽ってるわけじゃないけど、
うん、
なんか文明さんと出会って仕事変えましたとか、うん、辞めましたっていう人、
うん、
ちらほら見ますよね。
いますいます。
そういうチルドレンは何をしてるんですかね今。まあ藤岡さんもそのご自分でカフェやったりコンサルやったり、
うん、
今講演活動したりとか、
うんうん、まあ知ってる範囲でご縁塾2期生の北さん、
北さん、北さんね、
北さんもね自分の開業しましたもんね。
ね、あの仕事辞めてやっぱご縁塾仲間の整体師のとこ弟子入り行って、
うんうんうん、はい
はい、で力つけて自分開業ね、
うん、
うん、まあ、彼なんかも明らかに遺伝子を引き継いだ、
うん、
と言っても過言じゃないかもしれない。
うん、
あとまあ、ご縁塾つながりで言うとあの第3期のフランキーなんかはね。
ああ、フランキーさんね。
まあ、もともと自分で自営業を営んでるんですけど、
うんうん、
なんか格好までどんどん踏み上げ
て、この間、並んで歩いてて後ろから見てどっちがどっちか分かんなかったですもんね。同じような体験してるから。
彼なんかはその遺伝子引き継いでは、師匠と仰いで、まあ、これからでしょうねきっと、
うんうん、
何か今の仕事に生きてくるのか、
うん、
違う仕事を立ち上げるのか、
うん、
でもね一緒にいるとちょっと脱線しちゃいますけどね、可能性をねとっても感じる男なんですよね。
フランキーさん、
フランキーは、うん、男気というか、
いや、うん、かっこいいですよあの人。
かっこいいよね。まあご縁塾がね本当に1期2期3期で、この2012年は 8月から第3期が始まってるんですけど、
うんうん、
毎回こう当然メンバーも違うし、
うん、
温度感も違うんですよ。今年はね、
うん、
何なのかなって思うぐらい、
あ、
まあ、熱組っていう名前をつけてしまったから熱い人が来てしまったのか、まあ熱組だからそうなってたのか分かんないけど、やっぱり人のつながりとか、うん、それこそやっぱ文明さんの遺伝子をもうすでに受け継いだ人たちが来て、
うんうんうん、
でその中にね、実はこのフランキー、
うん、
まあ、日村さんっていう人がまだね30代
僕の1個上ですね。
あ、うん、だけど本当ね、仲間が入院して倒れたら、
うん、
今住まいが愛知県じゃないですか。
愛知県ですね。
愛知県から九州飛んだりとかね。
いやすごいですよ。
で社員さん連れてこう研修といって、
うん、
文明さんの講演を聞かして
、うん、
まあ、ついでにその実家までねこう行ってしまったりとか、うん、まあ、行くったらその経営者としてね、
うん、
ちゃんと預かってるっていうのを親御さんに挨拶行ったりとかね、
うん、
なかなかできないですよ。
いや本当うちの社長に弟子入りしてもらおうかなと思うぐらいですもん
逆に
ちょっと弟子入りした方がいいんじゃないかなと。
そう、そういう引き継いだ人がねここに来てこう出てきて、まあ、これからどんどん活躍すると思うんですよね。
うん、
ご本人は最近何どうなんですか、文明さん自身は。
まあ何て言ったでしょうね、相変わらず講演のご依頼はたくさんいただくので、それを頼まれ事ということでやってるのと、どうなんですかね。
まあでも今年8月にね、そのご縁塾、あ、9月か、
うんう
ん、高橋さんにみんなで行って収穫祭参加したりしましたけど、
うん、
なんかそのさっきの文明チルドレンじゃないけど、高橋さん日本ももう6年目、
7年目
ですね。7年目ですか、うん、ここに来てようやくなんかこうすごく形になってきたというか、うんうん、僕は外野からこう客観視、はいはい、まあ、的にしか見れなかったんですけど、最初の頃ってのは本当に純粋に引きこもりくんニート君が来て、うん、もういろんなドラマとか事件もあったりして、うんうんうん、収拾つかなくなったりする話も聞いたんですけどね、
はいはい、
なんか今年の9月に行ってみたら、
うん、
意外ともうみんなしっかりとこう前向きになってるし、
うん、
で引きこもりニートさんたち以外の人もね、こ
う
目的を持って高橋さんに来てる人も多いじゃないですか、
うんうん、
なんかすごくここに来てこうようやく形になって
ね、うん、
なんか次のステージに行き始めかなっていう気もするんですよ。
そうですね、うん、なんかまあ細かいね問題はいろいろやっぱりありますけど、
うんうん、
なんかそのなんて言うんでしょうね、農業をやってはいるんですけど、
うん、
やっぱなんかあそこで一番参加者のみんなが参加してくれてる互い主体のみんなが、
はい、
一番こう学んでるというか、
うん、
まあなんかその人との関わり方だったり、
うん、
なんかその農業しながらなんかこう新たな自分に遭遇できるみたいなこととかね、
うん、
なんかあ意外と自分はできない人間だと思ってたけどやればできる人間なんだって分かっていくとか、ね、なんかそういう意味ではすごくその決して何か仕掛けてそういうふうにやってるってこともないんですけど、
うん、
なんかあそこの場所とやってることが落ち着いてきたから、
うん、
なんかそのあそこに環境が整ったみたいなことじゃかなと思ったりしますけどね。
あ、
しっかり自分たちの土地をもう持てて、
今の今期っていうか今の人たちは4月からでしょ。
そうですね、5月の頭ですね。
5月頭、うん、5、6、7、正味 4ヶ月後の姿を、
うん、
まあ、この間見させていただいたんですけど、うんうん、本当こう一人一人キャラが、
うん、
なんかあだ名通りのキャラになってるんです
よね。いや本当なんかねしっかり個性を発揮してくれてますよ。
うん、それもねなんか見てると、そ、何高橋日本のこう入学式っていうんですか、最初の、うん、みんなで断食やって、
はいはい、
で宮城さんがあだ名をどんどんつけていって、うん、そのあだ名でこう生活していくじゃないですか。うん、でみんな意外と本名を知らない、
そうです、
かもしれないですね、あの雰囲気だと。
ね、多分知らないと思いますね。なんか荷物が届いたりしてそれで名前見て、 あいつこういう名前なんだ
って、ようやく、う
ん、分かることもあるらしいですけど、基本は卒業式の時に 卒業証書を読むときに初めてお互いの名前が分かるっていう。
あ、そ、そのこと、あ、それも伝統的な、うん、
そうですね、あのそれは東野さんがあえてやってるというか、
そうだからあだ名のまま何ヶ月か一緒に共同生活するわけじゃないですか、
うんうん、
農業プラス農業したり、はいはい、なんかそういう中でやっぱあんちゃんがさっき言った新たな自分にこう気づいたりとか、うんうん、でそれもおそらく6年前っていうのはもう本当手探りだったのが、うんまあ、文明さんはじめ東野さんはじめ、うん、みんなが体験でもとにだんだんこう形づいてきたとかね。
そうですね。
なんかようやくねここに来てなんか中村文明もこう次のステージとかなんか成熟期に入ったのかなっていう気もするんですよね、
うん、そうですね、うん、なんかその彼本人の次のステップっていうところではちょっと僕はまだ分かんないですけど、
はい、
なんかそのまあ大きくくくって中村文明関連の、まあ、僕鈴木さん含め関係してる人がなんかこうそのイズムを継いでなんかこう形にしていくものを作っていくっていうのがなんかいろいろ出てきたらいいなっていう。
そうですね。だから僕なんかもあの普段ねこう本作りながら、うんまあ、スイッチっていうドキュメンタリー映像作品を去年作ったのも、うんうんまあ、作りたい思いはちゃんとあったにせよ、うん、どっかでは、ね、やっぱりね中村文明のことを意識してるんですよ。でやっぱりね編集者ってあのあんちゃんもそうだけどマネージャーもそうだけど、うん、裏方の仕事なんで、うん、あんまりこう表出てくっていうことってそうそうないじゃないですか、うんはいはい、だけどそれは別になんていうかな固定概念っていうか、うん、じゃあずっとそうしなきゃいけないっていうわけでもないし、うん、時と場合によってやっぱりさっきの高安の人たちじゃないけどやっぱ自分を変容させることも時々に合わせてね、
うんはいはい、
やっぱり一つよりも二つ二つよりも三つ自分のカードを持ってる方が、うん、あの動きやすいとなんかね文明さんを見てすごく思ったんですよね、
うんうんうん、
だから新しい活動しててもどっかでは、うん、やっぱりまあこんな本人聞いたら悔しいんですけど、
うん、
やっぱりあの文明チルドレンっていうかね、
うん、
中村文明の遺伝子を引き継いでるっていう自覚っていうのはねどっかにあるんですよ、
うん、
ないですかそういうの。
いやありますよ僕
ねえ、うん、意外と俺たち従順ですよね。
いや中堅あんちゃん直樹ちゃんです。
まあまあ文明さんはねこう上から目線でこうしろあしろって言わないからそういう意味ではあの縦構造っていうものはないけど、うん、でもやっぱり彼がどう生きていくのかとか、うん、何を考えてるのかっていうのは意外と俺たちでこう察知してるじゃないですか、
うんうんうん、
無言で、
うん、
でまああんちゃんはねあのもう今マネージャーっていうか近いからで僕なんか1個も2個も距離を置いてるでしょ、うん
はいはい、
で置いててもやっぱりねどっかで意識するっていうかね、
うん、
やっぱ他社で本出されたら、うん、ちょっとこう恋人に浮気されたみたいな、ね、気持ち
だったりとか、ね、あるんです
かやっぱり。やっぱ全くないとは言えないですよね、うん、まあたまには外のあの、うん、水もっていう気持ちにもなりますけどどっかではね、
うん、
やっぱりまあまあまた帰ってきてくれるだろうっていう、
うん、
ねこう気持ちいいでも本当ねさっきのフランキーとかあと藤岡さん、
うん、
まああんちゃんとか僕もそうだけどなんか文明チルドレン遺伝子を引き継いだ人がねどんどんどんどんまあさっきの北さんもそうだし、
うん、
まあご縁塾の塾生はみんなそうだと思うんですけど、うん、すごい増えてきてね、
うん、
まあ増えてるだけでいいのか
うん、
どっかでそのみんなでまた集まる機会を作ってもいいかもしれないし、うん、やっぱり文明さんってねこう、最初の師匠から始まって、独立してカウンターバー作って、
うん、
ブライダルレストラン作って、
はい、
でいつもこう何のためにやってるっていうことを言ってきたじゃないですか、うんまあ、本にも書いてあるし講演でも話してるし、はいはい、だからその辺で何のためイズムっていうかそういうのは
うん、
なんかこう鉄板で僕たちも引き継いでるって
こと
ね、
うんうん、
何のために今これをやるのか。
そうですね、
うん、それはじゃあ自分のためだけじゃないじゃないですか、
うん、
回り回ってはまあ結果的には自分がやるから自分のためにもつながるんだけど、うんうん、最初の入り口がやっぱりねそれぞれ、うん、おそらく北さんだって、自分が開業して儲けたいとかそういうことじゃなくて何か体を通じてみんなを元気にしたいとかね、
うん
癒したいとか思ってるはずだし、
うん、
フランキーだって多分そういうことを、まあ、あんちゃんもそうでしょ、なんか
そうですね、僕なんやろな、
でもこうちょこちょこ最近違う動きを自分でも
公
演やったり、
うん、
いろんなものを作り始めてるじゃないですか。
あれもね、そのまあ正直なこと言うと僕がやりたいことと言われると、うん、まあそうでもないかなと思ったり、やりたいやりたくないではなくて、うん、なんとなくそのイズム感というか、なんかそのちょっと離れたところから見てみて、安野浦豊人というずっと中村文明のマネージャーをやってきた人間が、うん、次どういうことをやってたらあの中村文明ファミリーっぽいかなとか、
うわ
なんか
来てるな。いいじゃないですか。それを無意識にやってるとこはもう完全その遺伝子を引き継いでる証拠ですよ。
うん。だからその中村文明さんのためにっていう完全ではないんですけど。
わかるわかる。
なんかその。あの人を次どこのステップに持っていくかっていうのはね、あの正直あの人は自分で考えつくから、
あ
僕らがなんかいちいち考えてあげなくてもいいなと思ってるんですよ。
うん、
だからなんかそのあの人ってかも周りを巻き込んでいくパワーがやっぱりすごいでしょ。
そうですね、
だからそのそう、ね、もう巻き込まれてしまったらそれはねちょ、うん、あの覚悟するしかないというか、うん、でも巻き込まれてしまって影響を受けてしまっちゃってるから、
やっぱなんか、ね、そうそうね、その巻き込む力すごいでしょ、うん、でも巻き込まれた人がその巻き込まれた責任を彼に求めたりしないでしょ。
そうですね、
そこがなんか、うん、で人によっては、ね、
確かにそうかもしれない、
人によっては巻き込まれて、うん、その責任取れとかね、極端な話、うんうん、でも誰もだから憎まれないキャラですよね。
うん、自分からやってくれって言わないですからね、あの人。
いやらしいね。
それ計算でやったらやらしいですけどね。
でもそれ計算じゃないとこがね、すごいよ、やっぱり。
昨日ね、でもその、ワンピースから学ぶ人間力っていうイベントでやってた時に、うん、まあ、あれで出てくる、あの、ルフィっていう、あの、主人公がいるんですけど、
はい、あ手が伸びちゃうんです
よ。そうそうそう、ゴムの、ゴムの、ゴムゴムの実って言って、うん。彼の周りに仲間が集まってくるのはなんでだろうっていう話をしてたんですよ。で、例えば彼は海賊王になりたいっていう超個人的な野望のためにいろんなことやってるんだけど、うん、なんかそこに人がこうわらわら集まってくるんですね、は
あ、
じゃあそのルフィはあの仲間の夢を応援したりしてあげてるかというと、うん、決してそうではないような気はするんですよ、行動を見てて。
あんちゃんも全部読んだの？
僕も 10回転ぐらい読みましたからね。
俺さそも読んでないんだけど、うん、今何巻出てるの？
今67巻まで出てます。
それを何10回転ぐらい読んだの？
結構昔から好きで、
あ、すごいね、
僕あのもう漫画喫茶大好き人間なんで、漫画喫茶行って今日は2時間って決めてて もう止まんないから3時間
あ、伊勢にあるの漫画喫茶？
あります、あります。
あ、まあ、まあ、で、
あ、そう、それでね、ルフィのあの俺はもう絶対これやるんだっていうそのね、うん、あの何やろな、あの曲がらない信念みたいなものに、うん、その周りの人間がいや俺昔こういうことやりたかったけど今はこういうことでできないしってちょっとそのね、あの
できない理由、
そうそう、できない理由を言ってるのを全くできない理由を言わない、俺はもうこれやるって決めたから死んだっていいんだって言ってやってるその覚悟みたいなのになんかその巻き込まれてってる感じの
ルフィの覚悟、
そうそうそう、じゃないかなっていう話をしてたんですよ。あれはそのもう読み手によってどうにでも取れる漫画なので、僕はそういうルフィっていう主人公のにその人が集まってって、うん、一緒になんかその同じところ目指そうぜって言ってやってるのは、うん、なんかルフィのそういうね、そのもう決して曲げない信念みたいなのに、あのいろんな状況で曲がったりその流されたりしてた人間が、いやあいつの覚悟をあれに自分が巻き込まれてたら、俺もまっすぐした信念を持ってもう一回あの やりたかったの夢に向かっていけるんじゃないかっていうような。
それでも確かに文明さんに被るね。
そうそうそう、多分なんかねあの話しながら あうちの社長っぽいなとは思ったんですよ。
うーん、それってのは結局あのルフィが自分の夢としてね、
うん、
個人的な夢をこう実現させるためにガーッといってるその情熱とかまっすぐさを見て、うん、みんなが彼を応援していくわけ。
そうですね、だから同じ船に乗ってる人間がどう取ったらいいのかな、応援っていうのとまたちょっと違う感じなんですよ。
まだみんな集まってくる。
そうですね、どんどん仲間になっていくし、あの変な話別の海賊団のやつらも、
うん、
あの時によっちゃルフィの味方をしながらあいつを援護しろって言って一緒に戦ったりするんですよ。なんかああいう、こう周りを巻き込む力っていうのがそのあいつはあいつが持ってる能力の中で一番優れた能力だって言ってるシーンもあったりとかね。
それってなんだろうね、その意図的にそうしてるわけじゃないでしょルフィも。
俺なんでしょうね、
文明さんも別に意図的に、なんていうの、毎日毎日聞いてくれる人を全部俺の方に向けようなんて思ってないでしょ
き
っと。
うん、
だから自然にそうなってく。
そうですね、
お
なんでしょうね、それ言われてみると。
うん、
あの巻き込み、
僕なんかねやっぱりいろいろ分析したことがあってね、
うん、
あの話し方の本作ってる時もそうですけど、はいはい、なんかやっぱりその話の内容もそうですけど、
うん、
こう懐かしさみたいなものを、
うんうんうん、
宮城さんからこう懐かしい匂いっていうか、
うん、
なんかこう癖になるようなこう人間力みたいなってあると思うんですよ、
うんうんはいはい、
それで一個一個分析していくとこう声の質だったりとか、
うん、
そのまあいろんな要因があるんですけど、
うん、
なんかねそういう懐かしいものを感じて、うん、なんかこう定期的に見たくなるとかね、
うん、
なんか今どんどん社会も変化してってますけど、
うん、
なんか変化しないあの松尾芭蕉の不易流行じゃないけど、
うん、
なんかその変わっちゃいけないものをずっとこう表現してくれてるような気もするんですね、
うん、昔ねあのとある不動産会社、大きな不動産会社の社長さんが、
うん、
あのうちの社長と飲みながら喋ってる時に、
うん、
あの文明さん見ててすごく僕は羨ましいなと思うのは、
うん、
僕は君みたいに 大口を開けて笑ったことなんてもう何年前かなって言ってたんですよ。でもそのねプライベートでも肩書きが取れないんですって。
なるほど。
だからその
大きすぎて、
そうそうそう、
うん、
だそのそういうでっかい企業の社長はこうあらねばならないみたいなのの、うんうん、もうあの凝り固まったやつがあって、うんうん、あの子供のようにはしゃぐとか、
うん、
大声で笑うとか、
うん、
そういういわゆる人間臭いというか、鈴木さんが言うとその懐かしいっていうのはもしかしたら少年っぽいみたいなところってそういうことなのかもなって、なんかそのちょっと今聞きながら、
いや今ねこう笑うもそうだけどこうすごい涙もろいじゃないですか、
うん、
でその辺の自分の感情をこう蓋して偽ったりしないじゃないですか、
うん、
笑いたい時はもうガー笑うし、うん、泣きたい時はもう何千人いようが涙ぐんじゃうし、
うん、
というなんかそのままのところに、確かにそれは懐かしいっていうよりも憧れになるかもしれないね、
うん、
自分もああしてみたいとか。
だからやっぱね、そのいろんな衣を着るというか、
うん、
殻を作っていくのが一つ大人になるということなのかもしれないですけど、
あ
やっぱなかなかその脱ぎたい時に脱げなくなったりするじゃないですか。
あるかもしれないですね、うん、
なんかそれをこうもうだって普通ねレストランウェディングやってる社長の風貌じゃないですよ
、ね、あれはね もともとあのテンツクマンのね、テンツクマンとの出会いから、うん、ああもっと自由でいいんだっていう、
うん、
でも意外とな、あの文明さんみたいな格好してる人見ますよ最近。
あそうですか、
うん、
東京で、
東京もそうだし、あの関西行ったり、
だから
フランキーも最近そうでしょ、
うん、
であのご縁塾一期生の小林くんなんか、
うんうんうん、
どっか行く時はあんな格好ばっかりしてるじゃない。あと二期のマコピーなんかもそうだし、うん、結構まあご縁塾だけかもしれないそうだからすごいね懐かしさと、
うん、
あとはやっぱり 今ねこうなんか草食系とか肉食系とか言われてるのであえて言うと、うん、絶対草食系じゃないじゃないですか、
うんうん、
もうどんどんどんどん突き進んでいくし、そういうあの女性性みたいなものよりも男性性が強いでしょ、
うん、
それもね受けてるんじゃないかな、
うん、現代人の男子がなくしかけてる、
うん、
オス力
やっぱりそうそうオス力、
うん、
力強いもんね、
うん
まあ、体もちょっと大きいっていうのもあるけど、
うん
うん、なんかあの年間300回公演やるっていうのは僕もね1週間ぐらい一緒に同行したことがあるんだけど、うん、自分は何一言も喋ってるのにもうヘトヘトになったんですよね、
うん、僕もついこの間
すごい体力だなと思って、
うん、もう人酔いしましたもん。
そうでしょ、
あの人に会いすぎてなんかこう
抜かれていくみたいでしょ魂を。
なんかねあのすごくいいことなんですけど、うん、あの出会わせていただく方がみんな前向きな方ばっかりなので、うん、もうね前向きオーラを浴びすぎて弱ったんですよちょっと。
なるほど、
はあ、ちょっとなんか
俺はどこに行けばいいのかっていう、
そう土管かなんかにこうもう閉じこもりたいなみたいなね。
いやでもねこれ聞いてリスナーの人イメージできないかもしれませんけど、うん、確かに彼が握手とかやってる後ろに立って何かケアしながらね、うん、正面から来る人たちを迎え入れてると、うん、文明さんが迎え入れてるのを後ろで見てるだけでもすごいエネルギーでしょ。
いやーようやったなと思いますよ。
もうガーンとこう直線で来るじゃないですか、うん、みんな皆さん、うん、でそれをやっぱりね久々に来る人もいるし毎回来てる人もいるし、うん、でも久々に来た人でも、
うん
覚えてたりするじゃん、うん、また文明さんって
記憶力いいです
から、ね、記憶力いいでしょ、うん、だからねこれ瞬間を受け止めて、
うん、
誤解されるかもしれないけど流すとこは流してね、
うん、
でもどっかには留めといて、
うん、
人と会っていくっていうじゃないとね食べ物は節制できても来る人は
そうですよね、
節制できないでしょ、
うん、
これはねすごいと思いますよ。
いや人と会うということはやっぱエネルギー使いますよね。
使いますよ、うん、やっぱりその人の話に言葉を聞いたり、
うん、
当然ね見られるわけですから、
うん、
やっぱりエネルギーこっちも与えなあかんし、うん、向こうからも来るのをどっかで受け取らなきゃいけないし、うん、それはしんどいですよね、
うん、
でそれも2時間とか講演した後じゃないですか、
うん、
いや
いや本当ようやってるなと思いますよ。
うんでそれで愚痴言うわけでもなく、
うん、
さっきも言ったけど悪口言うわけでもないでしょ。
そうですね、
なんか褒めたくないけど確かにねすごいなと思いますよね、
うん、
うん、まあそんな遺伝子を受け継いだ僕たちですけど、なんかあんちゃん今どういうこと考えてるんですか。もうこれマネージャー業は
はいはい、
オーレにある程度任してるでしょ、
う
ん、
そうですね、去年のその10月ぐらいから話し方実践塾っていうのをやらせてもらいながら、はい、なんかいろいろ全国で回ってていろんな方にお会いさせてもらって、なんかそのまあとある方と今度山下さん、ビリーさんという方と行くんで、はい、講師養成みたいな方にそのきちんと講座作ってやっていこうかって話になったんですよ。
え、それはあんちゃんとビリーさんが、
そうそうそう、コラボ講師というか、
あ、面白いな。
その、まあ、ビリーさんという方はいわゆる保険の営業でいわゆるトップセールスみたいなのを聞き方っていうところに焦点を当てて、うん、セミナーをずっとやってらっしゃる方なんですよ、はあ、で僕はその話し方っていうので中村文明の話し方から学びましょうみたいなことをやってるので、うんうん、なんかそのビリーさんのところに今いろんな資格を取ったけどもなんでしょう、自分こんなことできますってしっかりアピールできないみたいな人が営業の自分で自分のことを営業するためにビリーさんのところに通ってらっしゃるんですって、特に事業の方、弁護士税理士さんとか、あと最近そのなんとかセラピストとか、
うん、
カラーの女性がね特に多いですけど、はい、いろんなその講座持ってらっしゃる方とか、うん、講師される方多いじゃないですか、
うん、
がその きちんと自分の伝えたいことを人前で、あのいわゆる起承転結きちんと持って伝えるとか、なんかそういうことを、まあ、その本人の方も気づいてない あなたのその体験談のここの部分は絶対皆さんに、うん、あの求められるところだと思いますっていうようなことも、なんか一緒に、まあ、そんなに大人数でやる予定もないので、うん、まあ、15人とか20人ぐらいでお互いでお互いの魅力を掘り出し合いながら、じゃあ人前で自分は何をあのお伝えしたら皆さんに一番受け入れてもらえるんだろうかとか、うん、みたいなことをね、ちょっとまあ多分大阪発信になると思うんですけど、っていうのをやっていこうっていうのと、もう一つあの、ね、この間あの鈴木さんとの対談を、ね、
DVD
そうそうそう撮って、なんかなかなか僕
は大丈夫なんかな、あれで
仕事が僕は遅
いから、俺は
いや全然全然いいですよ。
あ、そうそう、だから名古屋でね、
名古屋ですから収録して、
あんちゃんと僕でこう対談を DVD 撮って、うん、あ、どういうテーマになるんでしょうか。裏方の
裏方の、なんかその例えば鈴木さんは編集長さんという立場で、うん、あの著者の方の魅力を引き出すみたいなことをされてるじゃないですか、うん、はい、っていう時にあのやっぱ実力ないとやっぱ引き出せないですよね、深いところまでとか、
まあその引き出す、ね、あの手段っていうのはあるでしょうから、うん、
なんかそのまあタイトルをね、今あなたのお役に立ちたくて私は力をつけるのだっていうのにしようかなと思ってるんですけど、
分
かん
ないですね、前からね好きな言葉で言ってたもんね、うん、
なんかその自分の夢とか目標のために自分は力つけるっていうよりも、うん、なんかそのあの人のお役に立ちたいからとか、うん、あなたの力になりたくて、うん、私ちょっとこんだけパワーアップしてきましたけど、はい、みたいな、なんかそういう方が人はよりパワーって出るんじゃないかなとか、なんかそういう全員どんな人でもきっと誰かの裏方だったりするでしょう。
はい
はい。なんかその
家族だったりね、
そうそうそう、
夫婦だったり、
やっぱ人ってみんなあの自分がやっぱり前出たいですけど、なんかこうもっと人の裏方にいて人のお役に立ってることでの喜びをこう味わってくれたらいいなと、なんかそんなのも込めながら、まずはもう鈴木さんに一番には出て
ほしい。あれいつ頃完成するんですか。
あれ
年内。
いやでもね、10月中にはあの発売をしたいなと思います。
あ、そうなんや、うん、あ、じゃあこれ聞いてる人ね、興味ある人は黒船のホームページを逐一チェックしてれば、
うん、そうですね、
なるほど、
発売になったらまたこれちょっと鈴木さんとこのポッドキャストまた、
はい、ね、あとあのなんか裏方の会っていうのも、
あ、そうです。今
やってるんですね。
東京名古屋で、まあ、僕がとかそのいわゆる秘書とかマネージャーっていう立場の人たちとちょっと集まって、はい、お互いのそのスキルアップのために情報交換会しましょうっていうのがスタートだったんですけど、はい、なんかそれをちょっと今ねあの名古屋でも小規模でやってほしいとか大阪でもやってほしいとかっていう声がかかってるんですけど、まあ別に僕らがいないとできないもんでもないですからね。
まあでも最初はやっぱりそういう各地でってなると、まあ、
うん、
お約束みたいなものは、
そうですね、
あんちゃんとか中心メンバーで掲げてもいいんじゃない、うん、
ちょうど今日この後裏方の会を東京でやるので、その時にあの中心メンバーのみんなと一緒に
着実に何か進めてるじゃない。
なんかね本当に今年の2月3月って本当なんかね僕引きこもりなのじゃないかなぐらいな感じだったんですけど、なんか全てのことがこうバラバラバラっと思いがけず走り出したみたいな状況ですね。
また動いてるとね、
うん、
また次のその、あのいい意味でも、
うん、
こ
う
ハードルが出てきたりとか、
そうですね、
また次のこう目標が出てきたりするでしょ、うん、それもねなんかね文明さんがよく言ってるその、まあ、夢を持つのもいいけども、
うん、
夢とか大きいことじゃなくて目の前のものを淡々とね、
うん、
こなしていくうちに、まあ、必要とされる自分のテーマが決まってくるとか、うん、なんかあれもね、その何かやっぱりふと考えるようになりましたね、自分で。
うん。僕もまさにそうですよ。もう、自分の夢は置いといてみたいな感じです。
だからすごくね、動きやすくなりましたよ。
うん。
そう考えると。昔はね、こういうことしないかんとか、こうなりたいとかっていうのは、まああった時期もあったけど、なんかそれだとね、実はあんまり動いてなかったりとか、なんか思いだけが先行してしまって、だからそういうものを一回外すと
すごく楽ですね、
うん、でまたそうやって生きてるね人がいるから、うん、それはそれでね、うん、一つの考え方かなね、なかなかと今日はいろんな話をしましたけどなんか定期的にねこういう影響を受けた人で番組作っていくっていうのもね、
うんうん
うん、もうかれこれ3年半経ちますからね。
あ、そんなになりますか。
そうですよ、2009年の3月11日が1回目ですから。
へ
え。で今年入ってからもね主役が全然何を言われてるのか。
3年頑張ったと。
いやでもちょっとね、次のステージに、
うん、
行く意味でも、うん、なんか定期的にこうあんちゃんと、
そうですね、う
ん、僕とでこうやり取りなんかして、またそのふみやきチルドレンのね遺伝子を持った人にもゲストで来てもらったりとか、
うん、
なんかそういうのもちょっと面白いんじゃないかな。
そうですね、番組のもっとりですね。
まあまた、はい、ね、今年もあと3ヶ月ですけど、
そうですね、
またぜひ年末にまたやれたら面白いかな。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。